半七捕物場、新カチカチ山、岡本喜道、一。明治26年の11月半ばの宵である。私は例によって半七老人を訪問すると、老人は昨日歌舞伎座を見物したと言った。小引町はなかなか景気がようござんしたよ。ご承知でしょうが、中幕は光秀の馬だらいから愛宕までで、團十郎の光秀はいつもの渋いところを抜きにして大芝居でした。愛宕の幕切れに参謀を踏み砕いて、網襦袢の肌脱ぎになって刀を担いで大見得を切った時には、小屋いっぱいの見物がわーっとうなりました。とりわけて私なぞは昔者ですから、ああいう芝居を見せられると、総身がゾクゾクしてきて、思わず、なりたやーと怒鳴りましたよ。まったく評判がいいようですね。あれで評判が悪くちゃ仕方がありません。今度の光秀だけは、ぜひ一度見ておくことですよ。老人の芝居好きは今始まったことではない。私のような若い者が、この老人に嫌われないのも、こいつは芝居好きで少しは話せるというのが一つの原因になっているらしい。したがって老人と向かい合った場合、芝居話のお相手をするのは覚悟の上であるから、私も一緒になってしきりに歌舞伎座の噂をしていると、老人はまたこんなことを言い出した。今度の小引町には、突章が出ますよ。助高や康介のせがれで、以前は源平と言っていましたが、大阪から帰ってきて、光秀の妹と矢口の私のお船を務めています。三四年見ないうちにすっかり大人びて、矢口のお船なぞはなかなかよくしていました。いや、矢口といえば、あの神霊矢口の私という芝居にあるようなことはもちろん嘘でしょうが、矢口の私の船頭が足利方に頼まれて、渡し船の底をくり抜いて、新田義興の主従を川へ沈めたというのは本当なんでしょうね。そりゃ本当でしょう。太平記にも出ていますから。子供の話にあるカチカチ山の狸の土船というわけですね。その矢口の私に似たような事件があるんですが、おそらく太平記か芝居から思いついたんじゃないでしょうか。矢口の私に似たような事件。それにはあなたもおかかり合いになったんですか。かかり合いましたよ。こうなると芝居の方は二の次になって、私はたもとに忍ばせている手帳を探り出すことになった。ずるいといえばずるいが、何でもこういう機会を狙って老人の昔話を探り出さなければならないのである。それは相手の方でもバンバン察しているらしい。はあはあ、いつもの閻魔帳が出ましたね。これだから、あなたの前じゃ、うっかりした話はできない。老人は、笑いながら話し始めた。文久元年1月末のこととご承知ください。本当を言うと、この年は2月28日に文久と改元のお触れが出たのですから、1月はまだ、満延2年のわけですが、その頃、京橋の築地、かの本願寺のそばに、浅井稲葉の神という旗本屋敷がありました。三千石の寄り合いで、まず、 歴々の身分です。深川の砂むらに抱え屋敷、すなわち下屋敷がありまして、主人をはじめ家族の者が折々に遊びに行くことになっていました。そこで1月の末、何でも26、7日頃だと覚えています。この年は正月早々からとかくに雨の多い春でしたが、22、3日からからりと晴れて、暖かい梅見日和が続いたので、浅井の屋敷では主人の稲葉の神が、めかけのおはやと娘のおはるを連れて、砂むらの下屋敷へ梅見に出かけることになりました。稲葉の神は41歳、おはやは24歳、おはるは15。ちょっとお断り申しておきますが、このおはるというお嬢様は、おはやの妾腹ではなく、おらんという奥様の子で、奥様はそれほどの器量よしでもなかったが、その腹に生まれたおはるは、ひょう人形のように可愛らしい、おとなしやかなお嬢様であったそうです。そこで主人側は、稲葉の神、おはや、おはるの三人、それにお月の女中が三人、友の侍が三人、中間が四人でしたが、船が狭いので、侍や中間は丘を回り、主人側三人と女中三人は船で行きました。船宿は築地南小田原町の三河屋で、屋根船の船頭は仙太というものでした。無事に砂むらへ行き着いて一日を梅見に暮らして、夕7つ、午後4時ごろに下屋敷を出て、元の船に乗って帰る途中、ここに市場の陳次出退に及びました。矢口の私ですか。そうです。そうです。矢口の私かカチカチ山です。と老人はうなずいた。私は現場に居合わせたわけでもありませんから、見てきたようなお話はできませんが、帰る時も前と同様に、友の男たちは火事で丘を帰り、主人側三人と女中三人は船で帰ることになって、船頭の仙太が船を漕いで、おなぎ川を登って行きました。ご承知の通り、深川は川の多いところですが、この時は、おなぎ川の川筋から、高橋万年橋を越えて、大川筋へ出ました。ここは、新大橋と永代橋の間で、大川の末は海に続いている。その川中まで漕ぎ出した頃に、どうしたものか、屋根船の底から水が染み込んできました。女中たちが見つけて騒ぎ出す。主人も驚く。船頭も驚いて改めると、船底の穴から水が湧き込んでくるんです。慌ててあり合わせたものを船に刺したが、どうもうまくいかない。普段ならば、このあたりに何かの船が通るはずですが、あいにく夕方で他の船も見えない。そのうちに水はだんだんに増してきて、大きくもない屋根船は沈みかかる。船頭は大きい声で助け船を呼ぶ。女中たちも必死になって呼び立てる。それを聞きつけて、佐賀町の貸しから米屋の船が2艘ばかり救いに出てきましたが、もう間に合わない。あれあれといううちに、船はとうとう沈んでしまいました。文久元年といえば、今から34年の昔話であるが、その惨事を聞かされて、私は思わず顔をしかめた。 誰も助からなかったんですか。船頭は泳ぎを知っているから、いざという時に川へ飛び込んで助かりましたが、稲葉の神という人は水心がなかったと見えて沈みました。他は女ばかりですから、寝かけのおはや娘のおはるをはじめとして、三人の女中もみんな流されてしまいました。さあ、大騒ぎになって、すぐに築地の屋敷へ知らせてやる。屋敷からも大勢が駆けつけて、幾艘の船を出して死骸の引き上げにかかりましたが、もう日が暮れて水の上が暗いので、捜索もなかなか思うようにいかない。それでも、稲葉の神とおはやと女中二人合わせて四人の死骸を探り当てましたが、娘のおはると女中のおのぶ、この二人の行方は知れませんでした。浅井の屋敷ではもちろん相当の金を使ったのでしょう。関係者一同に固く口止めをして、その船に乗っていたのは、寝かけと娘と女中ばかりで、主人の稲葉の神は、カゴで帰ったために無事であったと言いふらしました。それから四五日後に、稲葉の神は急死頓死の届けを出して、当年17歳の嫡子、小太郎が滞りなく家督を相続しました。こういうことは、屋敷の方で何かのボロを出さない限り、神では知らぬふりをしているのがその当時の習いでしたから、すべてが無事に済みました。しかし、済まないのはその船の船技です。たとえ主人の稲葉の神が乗っていないとしても、三千石の旗本の娘と寝かけと三人の女中を沈めた一件ですから、災難だとばかりは言っていられません。どうして船底から水が漏ったのか、一応の詮議をしなければならないのですが、船頭の仙太は、御難を恐れたと見えて、船宿の三河屋へ一旦帰りながら、その晩のうちに、どこへか姿を隠してしまいました。こういう場合に逃げ隠れをすると、かえって本人の二目になるばかりか、主人の三河屋にも迷惑をかけることになる。センタが姿をくらましたために、三河屋はいろいろの吟味を受けて、大迷惑をしました。考えようによっては、主人が知恵をつけてセンタを逃がしたようにも疑われますから、なおさら難しいことになりました。というのが、だんだん調べてみると、この一件がただの災難でなく、そこには何か入り組んだ秘密があるらしく思われたからです。たくさんの旗本屋敷のうちには、ずいぶんいろいろのごたごたがあります。しかし、身分が身分ですから、まあ大抵のことは多めに見ているんですが、今度の一件は三千石の大家の当主が死んでいるんですから、神でも捨ておかれません。家督相続の問題は、ひとまず無事に聞き届けておいて、それから内密に事件の真相を探索することになりました。まかり間違えば、三千石の浅井の家は、家督相続が取り消されて、さらに取り潰しにならないとも限らないのですから、その時代としては、容易ならない事件とも言えるのです。そのお荷物を、私が背負わされました。役目だから仕方がないようなものの、待ち方と違って、屋敷型の詮議は面倒で困ります。町屋ならば遠慮なしに踏み込んで詮議もできますが、武家屋敷の門内へは、迂闊に一足も踏み込むことはできません。 ことに我々のような商売の者は、剣もほろろに追い払われるに決まっていますから、いわゆるめくらの書き覗きで、外から覗くだけで、内輪の様子はちっともわかりません。これには全く平行です。今でも家族の家庭のことなぞは調べにくいのですから、昔はなおさらそうでしたろうね。みすみす武家の屋敷内に大きい戸場が開けているのを知っていても、町方の者が踏み込むことのできない時代ですから、大きい旗本屋敷に関係の事件なぞは自由に手も足も出ません。それでも何とかしなけりゃならないから、できるだけは働きましたよ。まあ、お聞きください。二。文久元年2月半ばの曇った朝である。浅井一家の人々がこの世の名残に眺めた砂村の下屋敷の梅も、昨日今日は大方散り尽くしたであろう春の彼岸を目の前に控えて生暖かい風が吹き出した。八丁堀同心、背後矢之助の屋敷の小座敷で、主人の背後と半七とが額を集めるようにすり寄って囁いていた。いいか、牛込水道町の堀田庄五郎、2300石。これは、浅井稲葉守の叔父だ。それから、京橋南飯田町の須藤民之助、800石。これは、稲葉の弟で、須藤の屋敷へ養子にもらわれていったのだ。他に親類縁者も相当にあるが、堀田と須藤、この二軒が近しい親類になっているので、それから町方へ内密の探索を頼んできている。深川上信寺脇の菅野大八郎、2800石。これは稲葉の奥方、おらんの里方で、ここからも内密に頼んできている。ことに菅野の申し込みは手厳しい。万一それがために浅井の屋敷に傷がついても構わない。ぜひともその実証を突き止めて、いよいよ不慮の災難と決まればよし。もしまた何かのからくりでもあったようならば、かかり合いの者一同を容赦なく召し取ってくれというのだ。まかり間違えば、浅井の屋敷は潰れる。それを承知で、どしどしやってくれというのだから、大変だ。どうもいい加減に売っちゃってはおかれねえことになった。半七、しっかりやってくれ。まったく売っちゃってはおかれませんと、半七も言った。武家屋敷の奥のことはわかりませんが、この一件以来、浅井の奥様は半気違いのようになっているそうです。無理もねえ、目かけはともあれ、亭主と娘を一度に亡くしてしまったのだから、大抵の女はぼっとするはずだと、背後も同情するように言った。里方の菅野からは、用人を使いに起こしたのだが、その用人の話によると、浅井の奥方のおらんというのは、今年37で、小太郎とお春のお袋だ。亭主の稲葉は若い時から評判の美男で、おらんはどこかで稲葉を見初めて、いろいろに手を回して縁談をまとめたのだというから、惚れた亭主だ。それも病気ならば格別。こんな災難で殺しちゃ、容易に諦めがつくめ。屋敷に傷がついてもいいから、その実証を突き止めてくれというのも、おらんが言い出したことらしい。それを取り継いで里方からこっちへ頼んできたものと察しられる。何しろ、こういう仕事は、相手が屋敷だから困るな。 大困りですと、半七はため息をついた。まさかに奥様に会うわけにもいかず、しかし、向こうから頼んできたくらいですから、堀田と須藤と菅野、この三軒の屋敷の用人は会ってくれるでしょう。そりゃあ、会ってくれるに相違ねえ。だが、浅井の屋敷へは、うかつに顔を見せるなよ。その屋敷内にかかり合いの奴があって、俺たちが探索していることを悟られると、まずいからな。そうです。まあ、遠回しにそろそろやりましょう。と言って、あんまり気長でも困ると、背後は笑った。そこはほどよくやってくれ。その船はお調べになりましたか？俺が立ち会ったのじゃねえが、同役の井上が調べに行って、船は三河屋の前の貸しに繋がせてあるはずだ。大事の証拠だから、この一件の落着するまでは、滅多に手をつけさせることはできねえ。どうせ縁起の悪い船だ。まさかに手入れをして使うわけにも行くめえから、型がついたら焼き捨ててしまうのだろうが、まあ、それまでは大事に囲っておかなければならねえ。じゃあ、まあ、三河屋へ行って、その船を見て参りましょう。また何かいい知恵が出るかもしれません。三河屋へ行っても、あんまり脅かすなよ、と、背後はまた笑った。この間からいろいろの調べを受けて、亭主も青くなって震えているようだからな。はい、決して荒っぽいことはいたしません。半七も笑いながら別れた。表へ出ると生暖かい風がやはり吹いている。どうも雨になりそうだと思いながら、半七はすぐに築地の三河屋へ足を向けた。三河屋はここらでも古い船宿で、亭主の清吉とはまんざら知らない顔でもないので、半七は気軽に表から声をかけた。おい、親方はいるかい？船宿といっても、ここは網船や釣り船も出すうちであるから、あまりに洒落た構えでもなかった。若い船頭が軒先の柳の下に突っ立って、ぼんやりと空を眺めていたが、半七を見て慌てて会釈した。やあ、親分、いらっしゃい。それは船頭の金八であった。おい、金八、と、半七は笑いながら言った。今度は飛んだしけを食ったな。まったく飛んだしけを食いました。あの日はわしの出番でしたが、センタが俺に代わらせてくれと言って、自分が出て行くとあの始末。おかげで、わしは災難を逃れましたが、センタを身代わりにしたようで、なんだか気が済みませんよ。それじゃあ、おめえの出番をセンタが買って出たのか？そうして、センタの行方は知れねえのか？あいつは泳ぎますから、無事に上がってきて、一旦は家に帰ったのですが、後が面倒だと思ったのでしょう。いつの間にか姿を隠してしまったので、親方も困っていますよ。センタの家はどこだ？深川の大島町、石置き場の近所ですが、親父が去年死んだので、所帯を畳んでしまいました。浅井の屋敷で死んだものは、殿様と、いえ、殿様は、まあ隠すな。俺はみんな知っている。おめかけとお嬢様と女中三人、その中でお嬢様と女中一人が上がらねえのだね。そうです。お嬢様とおのぶという女中が見つかりません。もう上げ潮という時刻なのに、やっぱり沖の方へ持って行かれたと見えます。そのおのぶというのは、うちの親方の姪ですから、うちでも気をつけて探しているのですが。じゃあ、おのぶという女中は、 ここのうちの姪か、と、半七は少し考えさせられた。金八の話によると、おのぶは親方の妹の娘で、早く両親に死に別れて七つの年からここのうちに引き取られていたが、浅井の屋敷は長年の旦那筋である関係から、行儀見習いのためにその屋敷へ奉公にあげることになった。それは、おのぶが15の春で、足掛け7年を無事に務めて、彼女も今年は21になる。去年あたりから暇を取らせようという話もあったが、おのぶはもう少し長年したいと言い張って、今年まで奉公を続けているうちに、こんな事件が出題したのである。こうと知ったら無理にも暇を取らせるのであったと、親方夫婦は悔やんでいる。今日まで行方の知れない以上は、もう死んだものに決まっているのだが、それでも死骸を見ない以上は、まだなんだか未練があるので、おかみさんは、今日も浅草の観音様へおみくじを取りに行った。親方は風邪をひいたと言って、奥に寝ているとのことであった。おのぶというのは、どんな女だ。器量はいいのか。バカか利口かと、半七は聞いた。器量は悪い方じゃありません。住人並みより、ちっといい方でしょうね。人間もなかなかしっかりしているようですと、金八は答えた。ここのうちには子供がないので、おのぶさんに婿でも取らせるつもりらしかったのですが、こうなっちゃしようがありません。親方もおかみさんもがっかりしていますよ。そりゃ気の毒だな。そこで、おのぶはなぜ暇を取るのを嫌だというのだ。よくは知りませんが、屋敷の奥様が大層目をかけてくださるそうで、あんないいお屋敷はないと始終言っていましたから、そんなことで暇を取る気になれなかったのでしょう。まったく、あの屋敷の方々はみんないい人で、若殿様は優しい方ですし、お嬢様もおとなしい方ですからね。そんなにいい人揃いか。みんないい人ですよ。それに、若殿様は、ここらでも評判の綺麗な方で、去年元服をなさいましたが、前髪の自分や、忠臣蔵の力やか、二重四孔の勝頼を見るようで、ここから船にお乗りなさるときは、往来の女が立ち止まって眺めているくらいでした。そういう若殿様がいるので、おのぶも暇が取れなかったのだろう、と、半七は笑った。そこで、金八、今日は御用できたのだ。一軒の船というのを見せてくれ。船はそこにつないであります。金八は先に立って貸しに出ると、かの屋根船も杭につながれていた。檻からの引き潮で、海に近いここらの川水は低く、岸のあたりは乾いていた。小さい桟橋を降りて、二人は船のそばに立った。俺は素人でわからねえが、どうして水が持ったのだろう。やっぱりそこが傷んでいたのかな、と半七は言った。さあ、と金八は首をかしげた。船が古くなって、そこが傷んだのだろうというのですがね。なるほど古くはなっているが、水が漏るほどのことはありませんよ。親方は、うっかりしたことを喋るなというので、わしは黙っていますがね。どうも、こりゃ誰かが仕事をしたのだろうと思うのですが。どんな仕事をしたのだ。誰かがえぐったのですよ。醤油だるの飲み口のようにはなっていねえが、船底の少し腐れかかっているところをむしったように壊しておいて、いい加減にうめきでもしておいたのでしょう。 そんなことは素人にできるはずがね。センタの野郎がやったのかな。アサイの人たちを砂村へ送りつけて、その帰るのを待っている間に、センタが何か仕事をしたのだろう。それで野郎、老けたのだな。気のせいか、船は泣き殻のように横たわっている。その船の中へ潜り込んで、半七は隅々まで一通り改めると、果たして金八の言う通りであった。調べの役人らが出張った以上、これがわからないはずはない。おそらく事件を内分に済ませるために、浅井の屋敷から手を回して役人らをうまく抱き込んで船底の破損ということに片付けてしまったのであろうと、半七は想像した。それはこの時代にしばしばある習いで、さのみ珍しいとも思われなかったが、ここに一つの不審がある。事件を秘密に葬るつもりならば、浅井の奥様や親類たちが町方へ手を回して、事件の真相を突き止めてくれというのが理屈に合わない。一方に秘密主義を取りながら、一方には藪を叩いて蛇を出すようなことをするのは、どういうわけかと半七はまた考えた。あるいは、屋敷内や親類中の議論が二つに分かれているのではないか。一方は家名を傷つけるのをはばかって何事も秘密に葬るがよいと言い、一方はあくまでもその正体を確かめてその罪人を探し出すがよいという。要するに何事もお家には帰られぬという弱き筋と、たとえ家を滅ぼしてもきっと善悪邪性を正せという強き筋とが二派に分かれてこういう結果を生み出したのではないか。いずれにもせよ、自分は役目として探るだけのことは探らなければならないと半七は思った。おかみさんは留守、親方は寝ているというのを無理に引きずり起こすのもよくね。今日はこれで帰るとしよう。半七は岸へ上がって金八に分かれた。親分、傘を持っていきませんか。なんだかポロついてきましたぜ。おめえのうちの傘には印がついているだろうから何かの邪魔だ。まあ、大したこともあるね。このまま行こう。生暖かい風は湿りを帯びて、軒の柳に細かい雨がハラハラと吹っかけてきた。半七は手ぬぐいをかぶって歩き出した。三。浅井稲葉守の屋敷は本願寺の脇で、南小田原城から目と鼻の間にあるので、半七はすぐにその屋敷へ行き着いた。雨はだんだんに強くなってきたので、彼は雨宿りをするような風をして、隣屋敷の門前に立った。船底のからくりはセンタの仕業らしいが、センタ自身がそんなことを企むはずがない。おそらく誰かに頼まれたのであろう。センタを探し出して引っ叩けば泥を吐かせてしまうのであるが、どこに隠れているか容易にわかりそうもない。寝かけのお早に子供でもあればお家騒動とも思われるが、お早に子供はない。本妻には男と女の子がある。しかもみんないい人であるという。それでは、お家騒動が目を拭きそうもない。そんなことをいろいろ考えながら、半七は半時ほどもそこに立ち暮らしたが、浅井の屋敷からは犬の子一匹も出てこなかった。そのうちに雨はますます降りしきるので、 半七もさすがに根負けがして、ちょうど通りかかったからかごを呼び止めて、ひとまず神田の家へ帰った。日が暮れると子分の幸次郎が来た。とうとう降り出しました。今年はどうも降り年らしい。今日も降られて中途で帰ってきた。どこへ行きました？築地へ回った。今日の一件を聞かされて、幸次郎は熱心に耳を傾けていた。親分、その一件なら、わしも少し聞き込んだことがあります。ご承知の通り、あの辺りには屋敷が多いので、わしも大部屋の奴らを相当に知っていますが、この間からいろいろな噂を聞いていますが、噂という奴はどうも取り留めのないもので。だが親分、ここに一つ面白いことがあります。こりゃ聞き捨てにならねえと思うのですが。聞き捨てにならねえ。どんなことだ。あの一件の当日、主人の稲葉という人は、丘を帰るはずだったそうです。こういうことになるせいか、稲葉という人は、船が嫌いで、いつも砂村へ行くときには、片道は船、片道は丘と決まっているので、当日も船で行って、丘を帰るというはずだったのを、どういう都合か、帰りも船ということになって、あんな災難に出会った。運が悪いといえば、まあそれまでのことですが、何かまたそこに理屈がないとも言えませんね。丘を帰れば無事に済んだものを、その日に限って船に乗って、その日に限って船が沈む。運が悪いという他に何かの司祭がないとも言えねえな。それだから、わしの鑑定は、まあ、こうですね。と、幸次郎は、少しく声を低めた。誰が細工したのか知らねえが、おそらく主人を殺すつもりはなかった。主人はいつもの通りに、丘を帰ると思っていたところが、どうしてか船で帰ることになったので、いわば、とばっちりの災難を受けたような形かと思われますね。女中三人はもちろんそば杖でしょうから、そうなると、寝かけのおはやか、お嬢様のおはるか、その一人が目指されることになります。年のいかねえお嬢様が殺されそうにも思われねえから、目指す相手は、まあ、おはやでしょうね。そうすると、細工人は奥様か、と、半七は、半信半疑の眉を寄せた。まあ、そんなことらしいようですね。おはやというのも評判の悪くない女ですが、なんと言っても、本妻と目かけ、そこには人の知らない角の付き合いもあろうというものです。奥様が半吉飼いのようになって、自分の屋敷に傷がついても構わないから、本当のことを調べ上げてくれなぞというのも、自分の後ろぐらいのを隠そうとするためかもしれませんからね。心にもない亭主殺し。それはまあそれとして、娘殺しはどうする。いくら目かけが憎いと言っても、我が生みの娘まで道連れにさせることはあるめ。なんとかして目かけ一人殺す方も、あろうじゃねえか。いや、そこにはまた相当の理屈があります。お嬢様のおはるというのは、お人形のように可愛らしい娘で、気立ても大変おとなしいのですが、どういうわけか子供の時から、寝かけのおはやによく懐いて、おはやも我が子のように可愛がっていたということです。ねえ、親分。これはわしの推量だが、奥様の目から見たら、おはやは自分に子供がないので、おはるを手なずけて、我が子のようにして、奥様に張り合おうという了見だろうと思われるじゃありませんか。そうなると、 我が子でもお春は可愛くない。いっそ、おはやと一緒に沈めてしまえと、むごい了見にならないとも限りますまい。いろいろ理屈をつけて考えたな、と、半七は微笑んだ。それも、まんざら無理じゃあねえ。女は案外に恐ろしい了見を起こすものだ。そこでまず奥様の細工とすると、奥様が直々に船頭に頼みやしねえ。誰か橋渡しをする奴があるはずだが、それは女中のおのぶでしょう。うん。船宿の名医か。そうすると、おのぶは生きているな。船宿にいて、小田原町の貸しに育った女ですから、ちっとは水心があるのでしょう。丘へ這い上がって、どっかに隠れているのだろうと思います。そんなことがないとも言えねえ。大阪屋課長の二代目かと、半七は口の内でつぶやいた。しかも、課長の一件とは違って、これはなかなか面倒の仕事である。たとえ万事が幸次郎の鑑定通りとしても、それは当て随料に過ぎないのであるから、動かぬ証拠を押さえなければならない。こうなると、どうしても、おのぶとセンタの行方を探し出さなければならねえ。おめえ一人じゃ手が回るめえから、亀か翔太に手伝ってもらえ。俺は目かけの宿へ行ってみようと思うが、おはやはどこの生まれだ。浅井の屋敷へ出入りの植木屋の娘だとかいうことですが、宿はどこだか知りません。何、そりゃすぐにわかりますから。明日にでも調べてきます。幸次郎は受け合って帰った。雨は一晩降り続けて、あくる朝はうららかに晴れた。こりゃ広いものだと、半七は窓から表の往来を眺めた。気の早い彼岸桜は、もう咲き出しそうな日和である。ご用でなくても、こういう朝には、どこへか出てみたいように思われたが、おはやの宿がわからないので、むやみに踏み出すこともできない。半七は、落ち着かない心持ちで半日を無駄に暮らして、幸次郎の報告を待ちわびていると、昼頃になって彼は駆けつけた。どうも、遅くなってすみません。近所の屋敷のやつを二三人訪ねたのですが、あいにくどいつも留守で手間取りました。だが、すっかりわかりました。浅井の目かけの親元は、小梅の植木屋の長五郎、うちは成平橋の少し先だそうです。よし、わかった。それじゃあ俺はすぐに小梅へ行ってくる。ゆうべも言う通り、おめえは誰かの加勢を頼んで、おのぶとセンタの行方を探してくれ。ひょっとすると、築地の三河屋へ忍んでこねえとも限らねえから、あそこへも目を離すな。言い聞かせて半七は早々に家を出た。吾妻橋を渡って中野郷へ差し掛かると、その当時のここらは田舎である。町屋というのは名ばかりで百姓屋が多い。時に下田屋があるかと思えば、それは梅子読みの炭治郎のわび住まいのような家ばかりである。普段から往来の少ない土地であるから、雨上がりのぬかるみは深い。半七も覚悟して日和下駄を履いてきたが、その下駄も泥に埋められて自由に歩かれないくらいである。それをどうにか通り越して南蔵院という寺の前から森川出雲守の屋敷の辻番所を横に見て成平橋を渡っていくと、そこらは一面の田畑で、その間に百姓屋と植木屋がある。 長五郎の家を訪ねるとすぐに知れた。大きい旗本屋敷に出入り場もあり、娘を浅井の屋敷に勤めさせて相当の手当をもらっているためであろう。長五郎の家はここらでも目立つほど大きい構えで、広い植木だめにはたくさんの樹木が青々と生い茂っていた。角口には目印のような柳の大木が植えてあって、まばらな四つ目垣の外には小さいドブ川が流れていた。そのドバシを渡って家へ入ると、鶏がのどかそうに時を作っているばかりで、家内は新刊と静まっていた。不幸後まだ間もないのであるから、それも無理はないと思いながら、半七は入り口らしい方を探していくと、南向きの縁先へ出た。ここにも見上げるような椿の大木が赤いつぼみをおびただしくはらませていた。ごめんなさい。二三度呼ばせて奥からようよう出てきたのは四十五六の女房であった。これがおはやの母であろうと想像しながら、半七は丁寧に会釈した。実は、私は築地の浅井様へ多年お出入りをいたしております建具屋でございますが、この度は何とも申し上げようもない次第で、早速お悔やみに出るはずでございましたが、風邪をひいて小半月も寝込んでしまいまして、ついつい縁にいたしました。用意してきた線香の箱に、香典の紙包みを添えて出すと、女房は嬉しそうに気の毒そうに受け取って、これも丁寧に礼を述べた。いかに他年の出入りでも特別の関係がない限りは、目かけの親元まで悔やみに来るものはない。正直らしい女房は、建具屋と名乗ってきた男の好意を喜んで、早速に家へ障子入れた。半七は奥へ通って仏壇に昇降して再び元の縁先へ戻ってくると、女房は茶やタバコ盆の用意をしていた。彼女は果たしておはやの母のお富であった。悪い時には悪いもので、親類うちにまた不幸がありまして、親父は夕べから戻りません。遠方を来たのであるから、まあゆっくり休んで行けと、おとみは言った。どう見ても悪意のなさそうな女である。引き止められたのを幸いに、半七は座り込んでタバコを吸い始めると、浅草寺のやつ、午後二時の鐘が聞こえた。4. 半七とおとみと初対面の二人の間に変わった話題はない。ことに今の場合であるから、話は当然かの一件を繰り返すことになって、娘を失った母の目からはまた今さらに新しい涙が湧いた。おとみの話によると、亭主の長五郎も正直な職人かたぎの人物であるらしく、娘は多年ご恩を受けた殿様のお供をしたのであるから、死んでも悔やむことはないと言っている。またそれについて、お屋敷のご迷惑になるようなことは、決して口外してはならないと、女房らをも固く戒めているとのことである。親方のご了見はよくわかっていますと、半七も同情するように言った。しかし、世間の口はうるさいもので、今度の一件についてもいろいろの噂を立てるものがありますよ。どんなことを言っておりますと、おとみは目を拭きながら聞いた。実は、 お前さんたちの前じゃ言いにくいことですが、と半七はしぶりながら答えた。誰かが船底へ細工をして、やっぱりそんなことを言っておりますか。お部屋様を沈めようとした。言いかけて相手の顔色を伺うと、おとみは黙って考えていた。そんなことを言っちゃなんですが、どこのお屋敷でも奥様とお部屋様とは折り合いの良くないもので。あれ、お前さん、とんでもないと、おとみはたしなめるように言った。それじゃあ、奥様が何か細工をして、うちの娘を沈めたとでも言うのですかえ？そりゃ違います。大違いです。お屋敷の奥様に限って、決してそんなことをなさるような方じゃありません。奥様は、まことに結構なお方で、それは私が受け合います。一体、お前さんはそんなことを誰に聞いたのです。激しい剣幕で詰問されて、半七も少しく返事に困った。いや、奥様に限ったわけじゃありませんが、お屋敷には大勢の男もいる、女もいる。その大勢のうちには、自然こちらの娘さんと仲の悪いものもないとは言えません。何かのことで娘さんを恨んでいるものもないとは限りませんから。そりゃ、恨まれているかもしれませんが、何か思い当たることでもあるらしい口ぶりに、半七はすかさず聞き返した。世の中には、外道の逆恨みといって、自分の悪いのを棚にあげて、人を恨むものもありますからね。何か、そんな心当たりでもありますかね。おとみはまた黙ってしまった。この夫婦は自分でも言う通り、屋敷の迷惑になることは決して口外しまいと決めているらしい。その固い口を開かせるには、自分も頭巾を脱いで正体を表すのほかはないと半七は思った。そこで彼は、自分の身元を明かした。しかも、これは町方から進んで詮議するのではない。奥様や親類の諸屋敷から頼まれたのであることを、詳しく説明して聞かせると、おとみの態度も少し変わってきた。そういうわけだから、何でも正直に言ってくれねえじゃ困ると、半七は諭すように、おめえは奥様は結構な方だというが、今のところその奥様が一番疑われているのだ。奥様のためを思うならば知っているだけのことをみんな言うがいいじゃねえか。俺も男だ。屋敷の迷惑になるようなことは決して他言しねえから、俺だけに言うと思って話してくれ。でも、確かな証拠もないことは、と、おとみは、まだ躊躇しているらしかった。いや、おめえの言ったことをすぐに証拠にするわけじゃねえ。ただ、心得のために聞いておくだけのことだ。おめえの娘は、この頃ここへ訪ねてきたかえ。去年の暮れに参りました。一人で来たのか。おのぶという女中を連れてきました。おのぶはどんな女だ。器量の悪くない、なかなかしっかり者のようです。それは船頭の金八の話と符合していたが、おとみがおのぶという女に好意を持っていないらしいのは、その口ぶりで察せられた。自分の友に連れてくるようじゃ、おめえの娘の気に入りなんだね。別に気に入りというわけでもございません。お屋敷内では話すことのできない内緒話があるので、 今日の友に連れてきたのだと申しまして、奥でしばらく差し向かいで話しておりました。どんな話をしていたかわからなかったかね。私どもはあちらへ遠慮しておりましたので、二人とも小さな声でひそひそと話し合っておりましたので、どんな話をしていたのか一向にわかりませんでした。帰るときはどんな様子だった？二人とも顔色が良くないようで、とりわけて、おのぶは真っ青な顔をしておりました。娘はそれっきり来ねえのだね。春になっては一度も参りません。去年の暮れに顔を見せましたのが、一生の別れでございますと、おとみはまた泣き出した。おはやとおのぶはここでどんな密談を遂げたのか。この二人は、そもそも敵か味方か、帰るときに二人の顔色が悪かったのはどういうわけか。それは容易に解きがたい謎であるので、半七もさすがに思案に悩んだ。その日はまあそれとして、その前に娘から何か聞き込んだことはなかったかえ、と半七はまた聞いた。いえ、お屋敷内のことにつきましては、娘は別に何にも申しませんでした。この時、突然奥の襖を開けて、50前後の男が姿を現した。いらっしゃいまし。私は植木屋の長五郎でございますと、彼は半七の前に手をついて丁寧に会釈した。親類に不幸がございまして、昨晩から手伝いに参っておりまして、ただいまちょいと帰って参りました。彼はさっきから戻ってきて、女房と半七との問答を盗み聞いていたらしかった。それを察して半七は向き直った。今もおかみさんと話していたところだが、今度の一件について、何か入り組んだわけがありそうだが。それにつきまして、親分さん。もうこうなれば正直に申し上げますが、あちらへ行けと目で知らされて、おとみは不安そうに立ち去ると、その後ろ姿を見送って、長五郎は囁くように言い出した。こんなことを女房に言って聞かせますと、余計な心配もいたしますし、女は口の軽いもので、またどんなおしゃべりをしないとも限りませんから、実は女房にも隠しておりましたが、去年の10月、娘が寺参りながらここへ参りましたときに、女房はちょうど留守でございまして、私と差し向かいでしばらく話して帰りましたが、その時に娘の口からちらりと聞いたことがございますので、と半七も思わず一膝乗り出した。どんなことを聞かされたね。別に取り留めたことでもないのですが、と長五郎はまた躊躇した。ここでおめえが何を言おうとも、俺はみんな聞き流しにする。おめえはもちろん、屋敷へも決して迷惑はかけねえ。遠慮なしに話してくれと、半七は催促するように言った。はい。いつまでもじらしていちゃいけねえ。俺だってシャレや冗談に聞いているのじゃねえから、そのつもりで返事をしてくれ。半七もややじれてきた。言おうとして言えないように、長五郎はいつまでも渋っていた。五。その明くる日の朝、幸次郎が半七の家へ忙しそうに入ってきた。おはようございます。早速ですが、ゆうべちっと変なことがありましてね。なんだ、馬鹿に早えな。 顔を洗ったばかりの半七が、茶の間の長火鉢の前に座り直すと、幸次郎はすぐに話し始めた。実は、翔太と手分けをして、わしは築地の三河屋の近所に張り込んでいると、夕べのかれこれ四つ、午後十時頃でしたろう。あの船宿から放火無理をして出ていく奴がある。小判帳ばかりつけて行って、本願寺橋のたもとで出し抜けに、おい兄と声をかけると、そいつはびっくりしたように振り返る。よく見ると、まんざら知らねえ奴でもねえ。深川の虎という野郎で。深川の虎、どんな奴だ。やっぱり船頭で、大島町の西置き場のそばにいる虎吉という奴です。船頭といっても、博打が半商売で、一つ間違えば天馬町へ喰らい込むような奴で、そいつが三河屋から出てきたから、こりゃあ戦技者だと思って、いろいろに油を絞ってみたのですが、友達のセンターを訪ねてきたというばかりで、他には何にも言わねえのです。センターはいたかと聞くと、この間から姿を隠しているので、三河屋でも探しているというのです。何の用でセンターを訪ねてきたというと、例の一件以来、大島町の方へも顔を見せねえので、どうしているのかと案じてきたというのです。いつまで押し問答をしていても果てしがねえから、一旦はそのまま話してやりましたが、後でよくよく考えると、センターを訪ねてきたというのは嘘で、実はセンターの使いに来たのじゃねえかとも思うのですが。そうすると、虎というやつはセンターの居所を知っているわけだな。そうです。いっそあげてしまいましょうか。まあ、せくな、と半七は制した。うかつに虎の野郎を引き上げると、肝心のセンターが風を食らって、どこかへ飛ばねえとも限らねえ。まあ、当分はそのままにしておいて、出入りを見張っていろ。用がす。幸次郎は引き受けて帰った。半七はそれから牛込の堀田、京橋の須藤、深川の菅野の屋敷を回って、用人らに内密の面会を求めたが、あるいは用人が留守だと言い、あるいは面会はできぬと言い、このことは八丁堀役人の方へ申し入れてあるから、聞きたいことがあるならば、それに聞いてくれ。当屋敷で直接の対談は断ると言い、いずれも申し合わせたように、門前払いである。それでは取り付く島がない。自分の方から頼んでおきながら何のことだと、半七は腹の内で舌打ちしたが、武家屋敷の仕事は大抵こんなものだと覚悟しているので、小梅の長五郎から聞き出した一種の秘密を唯一の材料にして、密かに探索を進めてゆくのほかはなかった。こんなわけで、とかくに仕事がはかどらず、半七をイライラさせていると、それから10日ばかりの間に、二つの事件が出退して、さらに彼らを苛立たせた。その一つは、2月23日の朝、かの深川の虎吉という船頭が、何者にか殺害されたことである。上神寺の後ろは山本町で、その山本町から三好町の材木置き場へ通うところに小さな橋がある。虎吉の死骸はその橋の下に浮かんでいたが、右の肩先から後ろ下さに切られているのを見ると、その相手はおそらく侍で、後ろから一刀に切り倒して、死骸を川へ投げ落としたのであろうと察せられた。剣士の上、この頃流行る辻斬りの仕業であろうということになったが、 辻斬りをする者がその死骸をわざわざ川の中へ投げ込んでゆくはずがない。幸次郎の報告によって、その下手人が誰であるかを半七は大方推量していた。虎吉の出入りをつけていた幸次郎は、彼がどこをどう歩いて何者に切られたかを密かに見届けたのであった。下手人は物陰に伺っている幸次郎の姿を見て一目散に逃げてしまった。次は2月28日の朝、築地南小田原城の貸しに心中の男女の死骸が発見された。それは、かの三河屋の前の貸しにつないである屋根船の中の出来事で、その船は浅井の屋敷の人々を沈めたという因縁付きのものである。浅井の一件が落着次第、当然焼き捨てられるべき船の中で、さらに第二の悲劇が演ぜられたのは、いわゆる呪いの船とでも言うべきであろうか。しかも、この心中は噂ばかりで、その実際を見届けた者は少なかった。その噂を聞き伝えて、見物人が寄り集まってくる頃には、二つの死骸はすでに取り片付けられて、片身の船が春雨に濡れているばかりであった。心中は、綺麗な若いお武家と若い女だ。それを見た者は言いふらした。男は十七八の美しい侍で、女は二十歳前後の武家奉公でもしていたらしい風俗である。二人は船の中に座を占めて、男は脇差しでまず女を刺し殺し、自分も喉をかき切って死んでいた。そのうちにまたこんな噂をする者も現れた。男は近所の浅井様のご子息らしい。女は三河屋のおのぶだ。前にも言う通り、二人の死骸は早くも取り片付けられてしまったので、それらのことも結局は噂ばかりにとどまったが、その噂の嘘でないことを、半七は知っていた。おい、こう、とんでもねえことになってしまったな。まったく驚きました。おのぶを早く探し出せば、こんなことにはならなかったのですが、と、幸次郎も残念そうに言った。それに、浅井の屋敷もよくねえ。今じゃ家督を相続している小太郎という人が、二三日前から家出しているのを黙っていることはね。八丁堀の旦那衆の方へ、内々で沙汰をしておいてくれりゃ、なんとか用心のしようもあったものを。そうは言うものの、それからそれへと悪いこと続きで、屋敷の方でも面目ねえから、旦那方へは沙汰なしで内々その行方を探していたのだろうが。もうこの上は仕方がねえ。三千石の屋敷も潰れる。潰れるでしょうね。先代の主人の水死は不治の災難としても、またぞろこの始末だ。所詮助かる見込みはあるめえよ。と半七は嘆息した。考えてみると、俺も悪かった。この間、小梅の長五郎の話を聞いたときに、すぐに旦那に知らせておけばよかった。そうしたら、旦那の方から浅井の屋敷へ内通して、若主人の出入りを厳重に見張らせたかもしれねえ。お屋敷のお名前にも関わることだから、決して他言してくれるなと、長五郎に泣いて頼まれたので、俺もなんだかかわいそうになって、今まで口を結んでいたのが、かえっていけなかったようだ。この商売は、涙もろくちゃいけねえな。近頃こんなドジを組んだことはありません。 そこで親分、これからどうします？まだこれで幕にはならねえ。おのぶが生きていた以上は、センタもどこから這い出してくるかわからねえ。それじゃあ、やっぱり深川を見張っていますか？まあ、そうだ。虎吉のうちの近所を見張っているほかはあるね。虎吉は一人者であるから、家族について調べるという術もない。近所の者が集まって、投げ込み同様の弔いを済ませたので、そのうちは空き棚になったままである。それを知らずに、センタが忍んでくることがないとも言えない。それを目当てに張り込んでいるのである。おめえと翔太は気長に深川の番をしていてくれ、と半七は言った。あいつもまたバッサリやられてしまった日にゃ、たまなしだ。幸次郎を出してやった後、半七はまたしばらく考えていた。武家屋敷にかかり合いの仕事は、元来面倒であるとは言いながら、今度の一件は、万事が食い違いの形で、とかくに後手になったのは残念でならない。浅井の屋敷に傷がついても構わないから、事件の正体を突き止めてくれと、奥様は半騎士街になって頼んだそうであるが、その屋敷も所詮潰れるのであろう。思えば、奥様は気の毒である。せめてはその望み通りにこの事件の顛末を明らかにして奥様に一種の満足を与えるのが自分の役目であると半七は思った。そのうちに彼は何事かを思いついてふらりと神田の家を出た。28日の宵である。今日の春雨もその頃には晴れたが、車のような薄いもやが朦朧と立ち込めて、行く先は暗かった。大通りの店の火も水の中に沈んでいるように見えた。半七はそのもやに包まれながら、築地の方角に向かった。南小田原町へたどり着いて、船宿の三河屋を表から覗くと、今夜は軒の暗灯を下ろして商売を休んでいるらしかった。隣の竹倉という船宿で聞くと、おのぶの死骸は、剣士が住むや否や、すぐに下屋稲荷町の女房の里方へ運んで、今夜はそこで内々の通夜をするらしく、三河町の家内は、みな下屋へ出て行って、亭主の清吉一人が留守番をしているとのことであった。半七は、再び三河屋の店先に立って声をかけると、奥から亭主が出てきた。清吉は、もう40以上の頑丈そうな男で、半七を見て、司祭らしく顔をしかめたが、またすぐに打ち解けて挨拶した。親分でございましたか。まあ、どうぞこちらへ。どうも悪いことが続いてお気の毒だね、と半七は店先に腰を下ろした。そこで清吉、今夜は御用で来たのだから、そのつもりで返事をしてくれ。清吉は形を改めて無言でうなずいた。早速だが、おめえに聞きてえことがある。めいのおのぶは先月の一件以来、小一月の間、どこに忍んでいたのだね。存じませんと、清吉ははっきりと答えた。実は、どこから出てきたのかと私も不思議に思っているくらいでございます。小一月も頼りがありませんので、死骸は遠い沖へ流されてしまって、もうこの世にはいないものと諦めておりましたのに、それが不意に出てきまして、しかも、 ここの貸しであんなことをしてかしまして、なんだか夢のようでございます。まったく悪い夢だ。実は俺もおかしな夢を見たよ、と半七は笑った。へえ、その夢を話して聞かそうか。へえ、何を言うのかと、清吉は相手の顔を眺めていると、半七はやはり笑いながら話し続けた。何しろ、夢の話だから、辻褄は合わねえかもしれねえ。まあ、聞いてくれ。ここに大きい屋敷があって、本妻の奥様とお部屋のおめかけがある。奥様もいい人で、おめかけもいい人だ。これじゃあ、お家騒動の起こりそうなはずがねえ。ところが、ここに一つ困ったことは、その奥様の腹に生まれた嫡子の若殿様というのが、素晴らしい美なんだ。どこでもいい男には女難がある。奥様にお付きの女中が、その若殿様に惚れてしまった。昔から言う通り、恋に上下の隔てはねえ。女は夢中になって若殿様にこすりついて、とうとう出来合ってしまったというわけだ。どうで本妻になれるはずはねえが、こうなった以上、せめてはお部屋様にでもなって若殿様のそばを一生離れまいという。こりゃ無理もねえことだが、さて、それが難しい。もちろん、おめかけだから身分の詮議はいらねえようなものだが、女は男よりも年上で、おまけになかなかのしっかり者で、まかり間違えば、お家騒動でも起こしそうな代物だ。そんな女を若殿様に押し付けていいか悪いか、こうなると、ちっとこと面倒になるじゃねえか。ねえ、そうだろう。言いかけて清吉の眼色を伺うと、彼はそれを避けるように目を伏せた。年の割には白髪の多い小瓶の遅れ毛が、薄暗い暗灯の光の前に震えていた。灯台元暮らしという例えもある。まして大きい屋敷うちだから、若殿様と女中との一件を誰もまだ感づいたものがねえ。殿様も奥様もご存じなしだ。ところが悪いことはできねえもので、それをどうしてか若いお嬢様に見つけられた。すると、このお嬢様がまた、生みの親の奥様よりも不思議に、おめかけの方に懐いていたので、それをそっとおめかけに教えたのだ。おめかけもすぐにそれを奥様か用人にでも耳打ちして、なんとか取り計らえばよかったのだが、自分一人の胸に収めておいて、誰にも知らさずに穏便に済まそうと考えた。おめかけはもちろん悪意じゃねえ。若殿様に傷をつけめえという忠義の了見から出たことだが、その忠義があだとなって飛んだことになってしまった。というのが、去年の暮れにおめかけは自分の親元へ聖母の礼に行った。その時に彼女を共に連れて出て、こっそりと意見をした。若殿様のことは思い切って、来年の三月の出代わりには、無事にお暇をいただいて宿へ下がってくれと、因果を含めて頼むように言い聞かせた。それも屋敷のため、当人たちのためを思ったことだが、女中の方はもう目がくらんでいるから、そんな意見は耳に入らねえばかりか、かえってその人を恨むようにもなった。おめかけが余計な忠義立てをして、無理に自分たちの中を裂くのだと、一途に思い込んで。おい、清吉。俺の夢は、ここらで覚めたのだが、その先は おめえがよく知っているはずだ。今度は、おめえの夢の話を聞かせてもらおうじゃねえか。おめえの話も長そうだ。俺は一服吸いながら聞くぜ。半七は腰から筒刺しのタバコ入れを取り出して静かにタバコを吸いつけると、清吉はやがて崩れるように両手をついてひれ伏した。親分、恐れ入りました。一人の目が可愛いばっかりに、お察しください。それは俺も察している。お目が悪い人間でねえことは、世間の評判で知っている。それにしても、仕事があんまり荒っぽいぜ。いくらお目たちの商売でも、カチカチ山の狸の土船のようなことをして、殿様をはじめ、大勢の人を沈めて、おっしゃられるまでもなく、私も今では後悔しております。どうしてあんな大胆なことをしたかと、我ながら恐ろしいくらいでございます。たった一人の姪が泣いて頼みますので、不意と魔が差してとんでもない心得違いをいたしまして、なんとも申し訳がございません。汗か涙か、清吉の青い顔は一面に濡れていた。六。なかなか入り組んだ話ですね、と私はここまで聞かされて一息ついた。さあ、入り組んでいるようですが、筋はまっすぐです、と半七老人は笑った。ここまでお話しすれば、あなた方にも大抵お分かりでしょう。まだ分からないことがたくさんありますよ。これまでのお話によると、そのおのぶという女が自分の恋の邪魔になるおはやという妾を殺そうとして、おじの清吉を口説いて船底にからくりを仕掛けたというわけですね。仇の片割れだから、お嬢様も一緒に沈めてしまう。殿様を殺す気はなかったが、あいにくその日に限って殿様も船で帰ったので、いわば蕎麦杖の災難に出会ったのですよ。運の悪い時は仕方のないものです。おのぶは大阪屋課長の二代目ですね。そうです。子供の時から築地の貸しに育ったので、相当に水心があったと言えます。今日では海水浴が流行って綺麗な女がみんなぼちゃぼちゃやりますが、江戸時代には漁師の娘ならば知らず、普通の女で泳ぎのできるのは少なかったのです。課長もおのぶも泳ぎを知らなかったら、悪いことを思いつかなかったかもしれません。そこで、センタという船頭はどうしました?それにはまたお話があります、と老人は説明した。センタは親方の指図だから嫌とは言われません。もちろん、相当の金器をはまされたんでしょう。ともかくもこの役目を引き受けて、浅井の人たちを砂村の下屋敷へ送りつけて、その帰りを待っている間に船底をくり抜いておいたんです。いざという時に自分は泳いで逃げ、一旦は三河屋へ帰ったんですが、いろいろの詮議を受けると面倒だというので、親方の指図で姿を隠してしまったんです。そうして、どこに隠れていたんです?友達の虎吉の家へ逃げ込んで、戸棚の中に隠れていたそうです。虎吉も悪い奴で、万事を承知でセンタをかくまい、センタの使いだと言って、時々に三河屋へ無心に出かけていたんですが、この虎吉を切ったものがよくわかりません。 虎吉の出入りをつけていた幸次郎の話によると、虎吉が山本城の橋のたもとへかかったときに、覆面の侍が足早に追ってきて、一刀に切り倒したのだそうで、おそらく菅野の屋敷のものだろうというんです。菅野は前にも申した通り、浅井の奥様の里方で深川の上信寺脇に屋敷を持っている。そこへ今度の一件を種にして、虎吉は何かゆすりがましいことでも言いに行ったらしい。屋敷の方でも面倒だと思って、一旦はいくらか握らせて返して、後からつけていってバッサリ。私は門前払いを食っただけでしたが、虎吉は命を取られてしまいました。何しろ、虎吉がやられてしまったので、センタはどうすることもできない。よんどころなくそこを逃げ出して、それからそれへと友達のところを転げ歩いていたんですが、どこでもかかり合いを恐れて長くは止めてくれない。そのうちに親方の清吉が私の手に挙げられたという噂を聞いて、もう逃げおおせられないと覚悟したのでしょう。自分で尋常に名乗って出ましたが、吟味中に老死しました。お信は清吉の女房の里に隠れていたんですか。お信は岸へ泳ぎ着いて、濡れた着物の始末をして、自分だけ助かったつもりにして屋敷へ帰るはずだったんですが、それがにわかに気が変わったのは、船がいよいよ沈むというときに、お目かけのおはやが、ただ一言、のぶと言って、怖い目をして睨んだそうです。さては悟られたかと思うと、おのぶは急に恐ろしくなって、夢中で岸までは泳ぎ着きながらも、もう再び屋敷へ戻る気になれなくなったということです。しばらくどこにか隠れていて、暗くなるのを待って、下屋の稲荷町、すなわち、清吉の女房の里へ訪ねて行って、そこに五六日かくまってもらって、それからまたこっそりと築地の三河屋へ戻ってきて、その二階に忍んでいたんです。私が最初に三河屋へ出張って、船頭の金八を詮議していたとき、おのぶは二階に隠れていたわけです。が、そのままうっかり帰ってきたのは、私の油断でした。そこで、おのぶがどうして浅井の若殿様を誘い出したのか。それは清吉も知らない。若殿様は、ただ出し抜けに訪ねてきたのだと言っていましたが、何かの手立てを用いて呼び出したに相違ないと思われます。若殿様は三河屋の二階に泊まって、その夜のうちにおのぶと一緒に抜け出して、例の屋根船の中で心中したんですが、清吉はそれをちっとも知らなかったという。これも甚だ怪しいと思われます。第一、若殿様を自分のうちに泊めるという法はない。その屋敷はすぐ近所にあるんですから、夜が更けても送り返すのが当然であるのに、平気で自分の二階に泊まらせてこんなことをしでかしたのは、重々申し訳のない次第です。浅井の屋敷では二日前に家出したといい、清吉はその晩に来たと言い、その申し口が符合しないんですが、あるいは二日前から三河屋に忍ばせておいたのかもしれません。それらのことを考えると、おのぶは所詮自分の望みは叶わないと覚悟して、叔父の清吉と相談の上で、若殿様をメイドの道連れにしたらしい。清吉も、めいが可愛さに、 若殿様を2階に忍ばせて十分に名残を惜しませた上で、二人を心中に出してやったんだろうと思われます。船の一件が露見すれば、清吉もおのぶも、どうでない命。ことにおのぶはしっかり者だけに執念深い。それに見込まれた若殿様は、お気の毒のようですが、この人は女に惚れられるような美男に生まれついただけに、体も弱く気も弱いたちで、年もまだ17。無事に家督を相続したものの、親や妹には不意に死に別れ、おのぶは行方知れず、ただぼんやりとしているところへ、死んだと思ったおのぶが突然に現れてきて、それにいろいろくどかれたので、ついふらふらと死ぬ気になったんでしょう。今さらのことじゃないが、女に惚れられると恐ろしい。若殿様がおのぶという女に惚れられたために、これほどの大事件が出退して、三千石の家は見事に潰れてしまいました。お嬢様の死骸はとうとう上がらなかったんですか?と、私は最後に聞いた。いや、そのお春というお嬢様は、と、老人は痛ましそうに顔をしかめた。どこをどう流れていったのか知れませんが、房州の沖で見つかりました。これは後に聞いたことですが、房州の漁師が沖へ出て、大きなサメを生け取ってきて、その腹を裂いてみると、若い女の死骸が転げ出た。その時には何者かわからなかったんですが、着物や持ち物が証拠になって、その女は浅井のお嬢様だということが知れたそうです。揃いも揃って、なんという運の悪いことか、全くお話になりません。浅井の奥様のおらんという人は、里方の菅野家へ帰りましたが、亭主は衰死、息子は心中、娘は右の始末ですから、いよいよ半吉飼いのようになってしまって、それから間もなく死んだということです。三河屋の清吉も、仙太と同様、吟味中に老死しました。